聖書を読みいたします。創世記4章1節から。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今あなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から、弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の戸は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それへ私は言う。誰であれ、カインを殺す者は七倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないように、カインに一つの印をつけられた。カインは主の前から出て行って、エデンの東ノデの地に住んだ。罪に向かうと題をつけました御言葉を味わっていきます。今日はアダムとエバの子でありますカインの罪について学びます。最初にこう全体像をですね、確認をしましょう。エデンの園を追い出されましたアダムとエバの新しい生活が始まります。エデンの園は追い出されましたが、神様は二人を見捨ててはいませんでした。それが来たるべき時に、女の子孫として救い主であるイエス様がですね、神である御子が人として生まれ、罪の中にいる私たちを救い出し、永遠の命を与えて神様と共に生きる道を備えてくださる、その約束計画を与えてくださっています。そして追い出す時も、身近な助け守りとしてですね、裸で追い出すのではなく、神様の守りというものをですね、皮の衣を着せる。そこには動物の犠牲というものが、それを与えてくださっていました。そしてこのアダムとエバのですね、新しい生活の始めに、神様はエバに男子を与えてくださいました。4章1節でエバがですね、男子を主に与えていただいたとこう告白をしています。また続いて弟のアベルが与えられます。新しい生活の始まりはですね、産めよ、増えよ、地に満ちよと、その言葉の通りにですね、神様の備えがあり、二人の子供が与えられたわけです。アベルは羊を飼うものとなり、カインは大地を耕すものとなります。カインが先に生まれた兄であり弟アベルでありますけれども、 アベルが先にこう説明されているところからですね、4章アベルが、これから先アベルがこう中心となっていくのだなと、こう思わせる書き方であります。その一節でアベルとカインのですね、羊飼いあるいは大地を耕すものとなったと、こう説明がされた後、3節になりますと、兄のカインが大地の実りを主の捧げ物として持ってきたということが記されます。主の礼拝が始まっています。そして続く4節では、弟のアベルもまたですね、自分の仕事であります羊飼い、その仕事の実りであります、その結果であります羊の産子、すなわち最初に生まれた子羊、それも肥えたものを持ってきたと、こう記されています。肥えたものというのはですね、私たちが食べるのにこう美味しい太った羊ということではなくて、ここでアベルがですね、心を砕いて、自分が所有するですね、自分が育てたその子羊の中から最上最高のものを選んで持ってきたということを記すのが、この肥えた子羊ということであります。続いてこの時点でですね、捧げ物を選ぶその心に兄カインと弟アベルの違いがあります。カインは特に心を砕くこともなく、大地の実りの中からただ持ってきた、主に捧げたと、こう記されるわけであります。そして4節は続けて主がですね、このアベルの捧げ物に目を留めたと、こう示します。目を留める、目を留めない、この意味はですね、主がよく見たという意味であります。主は決してカインのですね、捧げた収穫物を嫌われたわけではありませんですね。大地の収穫物よりも、子羊の方が聞きに行ったとですね、そういうことではありません。主は捧げられたものを見て、それを持ってきたカインを、そしてアベルを見つめられています。カインがアベルがどのような心で捧げたのかを主は見つめておられます。4節のですね、アベルの捧げた様子をもう一度見てみますと分かることがありました。この4節の書き方はですね、アベルは自分自身で持ってきた、肥えたもの、最上のものを持ってきたと、こう丁寧に書かれているんですね。もうここにですね、アベルの主への心がこう現れています。主はですね、このアベルの心を見られて目を留められた、喜ばれたんですね。アベルの心を喜ばれた。ところがカインに関してはですね、主はこの持ってきた捧げ物に関して7節になりますとこう言われます。良いことをしているなら受け入れられるですね。これはですね、カインが自分のものに目が留められなかったということに関して怒って顔を伏せたと、この表現に合わせた表現なんですね。7節の主の言葉、正しく良いことをあなたがしたのであれば、あなたは顔を上げられるはずだですね。主が目を留められなかったと顔を伏せるのではなく、主の御顔をまっすぐにですね、顔を上げて見られるはずだ。なぜ人は主が探す声を聞いて隠れるのでしょうか。なぜ人は主が問われる声を聞いて隠すのでしょうか。主はカインにですね、もし正しくないことをしているなら、あなたの前にはですね、罪の誘惑がある、しかしそれをあなたは納めなければならない、こう注意をするのであります。しかしカインは怒りのまま、ついには8節で弟アベルを殺してしまうのです。今日ですね、この4章の出来事から、特にこの4章の13節と14節を中心にして味わっていきたいと願っています。もう一度13と14を読みます。4章の13節14節、カインは主に言った。私の咎は大きすぎて追い切れません。 あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう、ね、13節、私の咎は大きすぎて追い切れませんですね。まあ、自分ではどうすることもできない、そんな大きな咎があると言っているように、まあ、一読しますと、カインが弟のアベルを殺してしまった、そんな大きな罪を私は追い切れませんと、まあ、反省の言葉とでも言える言葉を口にしているように聞こえますが、そうではないのです。そしてそうではないところがですね、カインの問題です。9節では主がですね、カインに弟のアベルはどこにいるのかと尋ねました。カインはですね、知らないと答えます。カインはこの前にアベルを殺してしまっています。それ以前にカインは5節で激しく怒っています。その怒りはカインの捧げ物に主が目を留められなかったことへの怒りです。そしてその怒り、それは主は弟アベルの捧げ物には目を留められたということに対する怒りでもあります。その怒り、弟のものは目を留めていただいているのに自分のものは目を留められなかったという怒りは、カインの内側、カインの心の中からです、ね、奥底から湧き上がって、そしてアベルへと向かいました。そして弟アベルを殺してしまったのです。主のアベルはどこにいるのかという問いかけに対して、カインは知らないと答えるだけではなく、それに加えて、まあ、不満の心を主に向けるんですね。弟が今どこにいるのか私は知らない、自分が弟を見張っていなければならないのですか、とこう文句を言っているようです。これは自分が弟アベルを殺してしまったことを隠し、ごまかす言葉です。すると主は続く10節の最初にですね、あなたは何ということをしたのかと問われます。カインにですね、自分がしてしまったことに心を向けて、まあ、その罪を認めるようにと導く主の言葉です。そして殺された弟アベルの助けを求める叫びがあることをカインに告げます。そしてこの時主はですね、カインの次の答えは待たないで、カインがすでに自分の罪のために呪われていることを告げます。そしてその結果として神様との関係が断たれて追い出され、苦労しても作物を豊かに収穫できなくなったと、こう告げるのです。これはもちろん裁きの言葉として告げられた言葉です。続けて主はカインに地上をさまよいさすらう人になる、言葉はですね、二重にこう重ねながらカインがさすらいさまよう人になったことをこう告げていきます。十二節のこの表現はですね、さまようという言葉、さすらうという言葉をこう重ねながらカインのですね、生き方を示すものであります。さすらうという言葉の方にはですね、こう嘆くとかですね、慰めるという意味があります。ですからさまようさすらうというのはですね、目的地、ゴールがわからないまま進む人生というだけでなく、その人生は慰められることもなく嘆きながら歩まなければならないということを示しているのであります。この裁きはカインが神から離れてしまい平安のない地上での人生を送ることを告げる言葉です。新約の時代、使徒の働きの中でパウロはですね、自分が迫害を受け主の愛の中に、主の愛を伝えるその働きの中でもし殉教したとしても、まあ、自分は目指すべきゴールを知っており、御子に向かって歩む時、 苦難があっても喜び、主との豊かな交わりの中に入っていくのだと、喜び感謝しながら語ったのとは対照的であります。カインは平安もなくさまよいさすらい続けなければならないのです。さて問題になりますのは、この裁きの言葉を聞いて答えたカインの言葉です。13節、カインが口にしましたのが、大きすぎて追い切れませんなんですね。カインは裁きを聞いて、これから先の自分の将来、自分の行く末を心配して、追い切れません、こう答えているんですね。アダムは神様との約束を破り、食べてはならないと命じられてた善悪の知識のその木の実を食べて、自分が裸であることを知り、すなわち神から離れてしまったというその恥を知り、隠れました。隠そうとしただけだったんですね。今カインもこれから自分が追い出され、大変な道を歩まなければならないと知って、恐れて追い切れませんと答えたにすぎません。何ということをしたのか、弟アベルはどこにいるのかという主からの問いかけには答えていません。すなわち罪を認め悔い改める言葉がカインにはないんです。どこまでも自分の行く末だけを心配しているだけの言葉です。そしてカインの不安、恐れは、この先自分が殺されるかもしれないとの恐れが14節です。なぜそんなことを恐れるのでしょうか。それはカインが今そのような生き方をしてしまっているからです。神から離れ、神に追い出された人は自分の思うままに生きます。自分が気に入らなければ相手を攻撃し殺してしまうこともこうしてあるのでしょう。カインが弟アベルを妬み憎んで殺してしまった生き方も他の人もするということをカインは知りました。これから自分はそのような人々の中で生きることになった。地上をさまようさすらう人は、神を求め神に従う生き方ではなく、自分の目に好ましいことを自分の思うままに行う生き方をします。隣人を愛し、隣人のために良いことを行うのではなく、自分に好ましいと思うことだけを行うんです。そこには本当の慰めや平安はありません。さまよいさすらい続けるだけの日々があることをカインは知ったのです。しかし知っているんですけども、悔い改めて神様のもとに帰ってくることがないのがカイン。ここでのカインのですね、一番の問題です。そしてこれが罪そのものであります。結びの言葉にしたいと思います。それでも神はその点はカインを守りを与えます。アダムとエバに顔の衣を着せてくださって守りを与えてくださったように、カインにも一つの印を与えてくださった、どこまでも憐れみ深い神様なのです。ここでの印がどのようなものであるのか、正確にここからだけ知ることはできません。でもここで大切なのは、神様がどこまでも憐れみ深くてカインをも守り、カインが主のもとに戻ってくる道、帰ってくる道を残してくださっているということ、それは確かであり、それが大切です。罪に向かって歩みを進め、平安がなくさまよいさすらう日々を生きるのか、それとも罪を認め神様の前に悔い改めて方向転換をしてですね、神様に向かって生きるのか、主は私たち一人一人に今も問われます。罪に向かって歩む生活をするのか、悔い改めて神主に向かって歩む生活をするのか、今日もう一度考えてですね、祈りつつこの1週間歩んでいきたいと願っています。 お祈りをさせていただいています。祈ります。全能の父なる神よ、この世界を作り今も支えていてくださるあなたの御力とあなたのお名前を賛美します。あなたが天の御国の真理を開いてください、私たちに聞かせてくださったので、私たちは全能のあなたの御力とその愛の一端を知ることができましたから、ありがとうございます。あなたはその愛を御子イエスを私たちに与えてくださるという形で表してくださいましたので感謝します。その無限の愛、犠牲の愛によって今私たちはこうしてあなたの御前に集い礼拝することができますから感謝します。コロナ禍の下でもあります、台風の脅威までもある今日この頃です。私たちを守ってください。こうして集まれることは当然のことではなく大きな恵みであり、あなたの守りと恵み導きの中にあることを覚え、心から感謝と喜び賛美の声を上げます。あなたの前に悔い改め、自分の望む道ばかりではなくあなたが私に示し私に期待してくださる道を険しくても歩むことができるようにと祈ります。どうぞ聖霊様の召喚を受け、キリストにあるもの、キリストに愛されているものとしてここから始まる7日間を歩めるように、私たちにあなたの愛と力を注いでください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。